ヤクーホールディングス IR セミナー in 名古屋。この時間は11月19日に名古屋で開催したラクーンホールディングス IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。この番組は証券コード3031東証プライム上場ラクーンホールディングスの IR 活動の一環としてお送りします。
ラクーンホールディングスは IT 金融ノウハウを活用した企業間取引を効率化する事業を束ねる持ち株会社です。卸仕入れサイトのスーパーデリバリー、後払い決済のペイド、売掛保証の売り保、家賃保証を提供しています。近年の DX 化の推進に伴いサービスの需要が増加、強固な顧客基盤に育てるため LTV 向上によるサステナブルな事業成長を目指します。それではご紹介しましょう。証券コード3031東証プライム上場ラクーンホールディングス取締役副社長兼経営管理本部長の今野聡さんです。皆様拍手でお迎えください。
ラクーンホールディングスの、副社長を務めさせていただいております今野と申します。本日はよろしくお願いいたします。
お願いいたします。聞き手は株都庁カタリスト桜英明さんでお送りします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ラクーンホールディングスについてお話しいただけますか。
我々まあ20年以上ですね、まあ、増収をずっと続けているっていうまあ特徴がある会社なんですけども、じゃあそれがなんでなんだっていう話なんですけど、我々あの B2B と言われるですね、まあ、企業間取引分野 の事業をやっております。まあ、具体的に言うと、まあ、いわゆる e コマースですね、企業と企業の取引、これアパレルとか雑貨を扱ってますけども、そこ のまあ e コマース化ということをやっていたりとか、あと B2B の決済ですね、企業と企業が取引するときの決済の代行であったりとか、あとはまあ企業さん同士の取引で大体いわゆる掛け売りっていう言葉をお聞きになられた方いらっしゃると思いますが、大体後払いなんですね。でそうすると売り手の方がまあいわゆる貸し倒れのリスクを取るっていうような形になるんで、まあ、それに保証をかけたりとか、まあ、そういった事業をやってるんですけど、そうすると B2B っていうのはですね、まあ、基本的には結構継続するんですよ。例えばまあ一消費者として今日ジーパンを買いましたっていう時に、そのジーパンって多分明日は買わないですし明後日も買わないんですけども、例えば我々のお客さんである小売店さんがですね、我々のサイトで今日ジーパンを買いましたというか仕入れましたと、でそのジーパンがですね、もしお客さんに非常に好評であれば明日もジーパン買うかもしれないですね、で明後日も買うかもしれない、でそういう意味でどんどんどんどん積み上がっていくっていう性質があります。でその結果がですね、こういった形で、まあ、おかげさまでですね、お客さんたくさんのお客さんに支えられながらですね、売上が伸び続けているというそんな結果になっていると、まあ、そういったちょっとこれ数字面になっちゃいますけど、そんな会社ですね。
今 B2B とおっしゃいましたよね、はい、つまりその物を売りたい小売店さんと、はい、まあ、問屋さんでもいるかもしれないですけども、はい、あとはその物を作っているメーカーさんだとか、はい、そういった方々の、仕入れ等の仲介をもともとやってたんですよね、 e コマースで。
はい、そうです。
だからよく伺った話では、実はラクーンさんのサイトを使うとお店を開いた瞬間に、じゃあ東急の渋谷の109のようなお店ができるかって言ったらできたんですよね。
はい、実はですね、これ大げさでも何でもなく実はできるんですね。でこれは過去にも我々も実験を実はしてまして、まあ関東ですけど宇都宮にですね、我々の商品だけで、お店が本当に動くのかというか繁盛するのかみたいな、実は実験をしたことがあります。でうちの社員をですね、宇都宮のどこだったかな、パルコかなにお店をまあ出させてですね、でうちの名前一切出さずにやってみたんですね。これ雑貨屋さんだったんですけども、結構な繁盛店に半年ぐらいで、まあ、きっちりなったという実績もございまして、まあ、我々のサイトを使っていただければ、例えば、まあ、北海道であったり九州であったりで、かつその中でも特に、まあ、田舎の方っていうと失礼ですけど、まあ、そういったところであってもですね、まあ、非常に繁盛するはずのお店を一晩でとは言いませんけども、まあ、1ヶ月もあれば作れるというそういったところまでは今出来上がっております。
東急の109 ル級っていうと、まあ、東京の渋谷のどっちかっていうと、はい、若い世代の女性たちが集まるようなお店ができちゃう。
そうですね、はい、もちろんですね、女性向けの商品だけではございませんので、男性向けの商品もありますし、雑貨もありますし、まあ、いろんないわゆる最近だとセレクトショップっていう言葉がありますが、まあ、洋服も売っていれば雑貨も売っているというようなそんなお店ですね。そういったところもすぐに開業することができると。そのための、仕入れ先をすぐ、探すことができる。でかつ、本当に仕入れ行為ですねも、リスクなくですね簡単にできるという状態ですね。
ある意味では中堅中小企業さんの応援団っていう意味合いもありますよね。
はい、まさしくその通りでして、これ決済サービスといいますか、フィナンシャルサービスといっているですね金融サービスもこれ共通してるんですけども、我々が感じているところではですね、まあ、日本ってやっぱり中小企業さんがほとんどなんですね。もうその中に一部、まあ、大企業がいるという状況なんですけども、やはり中小企業さんってもういろいろ例えば IT の、まあ、知識というかノウハウっていうのがあまりなかったりとか、金融のノウハウがなかったりとか、あとは単純に言うとお金が足りない、人が足りない、そんないろんな非効率性の元になるようなものを抱えてらっしゃるんですね。でそれを我々を使っていただくことによってそこをカバーして、大企業さんと同じような効率的なというかビジネス展開をできるような、お手伝いをさせていただくというそんな会社ですね。
だから、仕入れ販売 DX 化をしているってことですよね。
はい、その通りです。例えばですね、その最近の話でいうと、いわゆる皆さんご存知の通り、ここ数年コロナ禍になっているわけですけども、まあ、以前ですとですね、やはり企業と企業が取引するときというのは当然まあ、いわゆる問屋さんを介する取引が多かったんですね。でいわゆるフェイストゥフェイスです。売り手と買い手が、顔を合わせて、まあ、場合によってはですね、日本だとちょっとお酒なんかも飲みに行って、でそれで取引が成立するというのが当たり前の世の中だったんですけども、これをですね、インターネットで、効率的に、まあ、処理をするっていうとちょっとなんかドライに聞こえてしまうかもしれないですけども、取引ができると。でそこで時間とお金を、まあ、削減しましょうというような、まあ、そんないわゆる DX と言われるような流れですね。でそれに使っていただいてますね。
ずいぶんそのフィナンシャルっていうか決済面とか売りかけ保証とか、ここ増えてきてるように思うんですけど。
そうですね、実は我々その e コマースの事業はですね2002年から始めてまして、で金融の事業ですね、フィナンシャル事業と呼んでますけど、これ2010年からなんですね。でもちろん e コマース伸びてはいるんですけど、フィナンシャルの方のですね、その需要というか、それが思いのほか強くてですね、で今そちらがの割合は確かにだいぶ増えてきましたね。まあ4割近くが金融になってますので、まあ、今後もですね、もちろんe コマースどんどんどんどん伸ばしていきたいですけど、まあ、金融の割合がもうちょっと増えてくる可能性は高いですね。
金融スタートした頃ってなかなか伸びなかったですよね。実は、
ね、はい、桜井さんよくご存知の通りですね、結構最初苦労しました。で我々がですねやってる金融の事業って結構変わった事業なんですよ。なんていうんですかね、我々が持ってるものっていうのは何かというと、いわゆる中小零細企業さんがどれくらいのお金の支払い能力を持ってらっしゃるかっていうことですね。まあ、もうちょっと具体的に言いますと、まあ、とある会社さんがどれくらいの確率で、例えば6ヶ月後に、未払いを起こすかっていうようなものを、まあ、予測するっていうような、まあ、そういったノウハウを持ってます。でそれを使ってですね、中小企業さんに対する、債権、売掛債権の、まあ、保証ですね、保険みたいなものですね。でそういったものをやったりとか、あとは、まあ、そういった方々からの回収を代行するというようなことをやってるんですけど、なかなかその部分がですね、なかなかこうご理解いただけなくて、市場で浸透してくるまでに時間がかかったんですね。でそれが本当にもうこれもやっぱりコロナというのが一つの契機になりましたけども、やっぱりそんな中小企業さんに売る時のですね、その審査をしたりとか、あとは、まあ、場合によっては督促をしたりとか、あとはまあその前に例えば小さな金額の請求書をたくさん発行して入金の管理をしなきゃいけなかったりとか、まあ、そういったところを効率化したいっていう方が非常に世の中に増えてきまして、でそれでまあここ数年は特に伸びが大きくなってきてますね。
それとコロナ禍における需要増により成長率が大きく向上した、これやっぱり巣ごもりがあって はい、Eコマースの消費伸びたみたいな印象でいいんですか。
まあそうですね、最初は巣ごもりでしたね。コロナが始まったばかりの頃はですね、やはりまあ我々いろんな商材を使ってますけど、その中でもまあいわゆる巣ごもり商品って言われるような、まあ例えばキッチン用品だったりとか、まあそういったものがすごく売れたんですけども、でその後ですね、まあそういったものだけではなくて全体的に急に売れてきたんですね。それなんでだろうって考えた時に、これちょっとさっきの繰り返しになってしまいますけども、まあ、今までフェイストゥフェイスにやっぱりこだわってらっしゃったんですね、まあ、世の中の企業の方がですね。でそれはまあ日本人のある種国民性といったところもあるのかなと思いますが、やはりまあ昔からのやり方をある程度踏襲してビジネスをやりたいという、そういった方々がすごく多かったんですね。それで我々インターネットで仕入れる卸売をするとすごく便利ですよというふうに申し上げてはいたんですけど、なかなか便利なのは分かるけどちょっと今までのやり方変えたくないんだよねっておっしゃってた方が、やっぱりコロナをきっかけにして一気に流れ込んできたというところですね。でこれがまあ今コロナ、まあ、また最近ちょっと8波とか言ってますけども、ただまあだいぶ皆さんコロナあまり気にされなくなったと思うんですけど、それでもやはりその、インターネット化の波というのはずっと継続しているという状況ですね。
ラクーンさんの存在価値の大きさを改めて知らされた時がマスクの時だった。
そうですね、
強烈に来ましたよねマスク人気。
はい、ちょっと強烈に来すぎてですね、その後、まあ、それ一昨年なんですね、マスクを仕入れたいっていう方がやっぱり世の中に大量にまあ溢れかえって、まあ、当然消費者の方がマスク欲しいっていう方が大量にいたからっていうのが前提ですけども、でそれで一気に我々のサイトであれば家にいながらマスクが仕入れられるということで一気に入ってらっしゃいました。で、まあ一気にその分ですね、まあ、売上が非常に伸びたんですけど、そのおかげで結構ですね昨年あたりはそれの反動源でちょっと苦しんだ時期はありましたが、まあ、ただ実際はですねその中でマスクとか、まあ、あと除菌グッズなんかもありましたけど、そういったものが増えただけではなくて、実はそのアパレルとか雑貨っていう、まあ、我々が本来扱っていくべき商品ですね、でそこの取り扱いも大幅に増えてきたので、まあ、結果オーライなんですけど、ちょっと、まあ、数字面では昨年急に成長率下がったように見えて非常に苦しみましたけどね、はい、
ただそれはその前年2020年の時のマスクを含めた特需と言っちゃっていいのかもしれないですけども、はい、あれの影響だったってことですもんね。
そうですね、そこら辺をですね伝えるのが本当に大変でしたね昨年は。 IR 的にはですね、はい、
ただそうは言ってもそこで終わってないでしょ、まだ続いてるでしょ、はい、続いてるとそのマスク等々で御社の存在を知った人たちが継続利用されてるんじゃないかと思うんですけど、はい、
マスクを求めて入られた方が、でその後ずっともうマスクは当然買わないです、でただずっとアパレルとか雑貨とか使ってみたらやっぱりこのツールすごく便利だねということでアパレル雑貨使っていただいたりとか、あとはまあそういったものがまあきっかけになってるんでしょうけども、全くマスク除菌グッズ関係ないその新規の入会者が増えたりですね、具体的なまあ数字をちょっとご紹介させていただきますと、コロナの前というのはですね、だいたい四半期ごとに、我々に新しく入会していただいて初めて我々から物を買っていただく方って大体まあ2000から2500ぐらいだったんですね、数的にですね。でそれがコロナの後ですね、大体まあ5000前後っていうところに増えてきてまして、でその方々の一部がきっちりリピーターとして積み上がってくるっていう特性があるの でそれでいわゆるその売上の成長カーブというのがかなりついてきたという状況が続いてますね。
そしてもう一つあるんですよ、
はい、
円安はどうなんですか。
円安ですね、そうですね、円安はですね実は我々にとってはすごくプラスです。というのはそのeコマースの事業というのがですね、そのアパレル雑貨の、まあ、売り手でいうと卸売、買い手でいうと、仕入れに当たるわけですけども、実は我々のですねお客さんのうち今直近でいうと 25% ぐらいが実は海外のお客さんなんですね。で、まあ、今はアジアが多いんですけど、アジアが大体 75% ぐらいで、欧米がまあ残り 25% ぐらいなんですけども、特にですねもともとアメリカが成長率非常に高かったんですが、やはりその円安がですね加速して以来ですね、特にアメリカなんかだと前年比2倍ぐらい の流通額取扱いの成長というのが続いてますね、はい、
円安の効果は大きい、
大きいと思います。実はですね海外はプラスマイナスありまして、まあ、円安っていうのがもう明確にこれプラス要因ですね。一方で、ここ1年ぐらい結構ですね我々苦しんできたのが が、実はその原油の方なんですよ。原油が上がって国際配送量というのはすごく上がったんですね。日本から例えばアメリカ、アジアに物を輸送する時の配送量ですね。でそれがまあ非常に上がったところが我々ちょっとここ 1,2 年すごく苦労してきたところなんですけども、まあ、円安が進んだおかげでですね、で海外から見た時のその送料もまあだいぶまあ収まってきたりとか、あと実際まあオイルの値段もだいぶ下がってきてますの でそこが緩和して、でかつ円安っていうのがまあプラス要因で追加されたので今非常にいいですね。
かといってそのまあ越境 e コマースっていう部分で成長してきた部分はやっぱりマスクと同じようにもう一回使ってもらえる、
はい、
ということでしょうか。
あ、そうですね、すごく海外も継続率高いんですね。やはり我々としては集客をして、まあ、ここはもう広告に頼ってます。で集客をして一度使っていただくということができればですね、結構な割合でその次の月もその次の月も使っていただけるの でそうやって何ていうんですかね、積み上がりのスピードを上げていくということですね。はい、
あと意外だと思うんですけど、インバウンドもプラスメリットになってるんですね。
あ、そうですね、まあ、インバウンドご存知の通り、まあ、直近でですね海外からたくさんいらっしゃってて、さっき今朝名古屋駅着いたんですけど、まあ、名古屋も海外の方たくさんいらっしゃいますよね。でそういったところはですね、まあ、それだけ外国人の方々がですね我々が物を買うという意味ではないです。でただ海外の方がですね日本にまたいらっしゃるようになって、我々のお客さんがですねそういった市場のというか、まあ、売上拡大に備えて、仕入れを増やされたりとか、あとは実際小売店さんの売上が回復してきたりとか、まあ、そういった状況が今ありますの で結果として我々のサイトからの仕入れというのが増えてきているという状況があります。
やっぱりその物の現場、お金の現場を知ってるから動き流れが分かるっていう側面があるって考えていいんですか、御社の場合。
そうですね、まあ、お金を触らせていただいているのと、あと実際その我々そのインターネットのビジネスをやっているので、まあ、本当にもうデータだけいじってんだろうっていうふうに思われがちなんですけども、実際我々って実は小売店さんに実際にこう調査というか訪問してお話をしたりとか、あとはメーカーさんですね、このサプライヤーさんですと、すごくこう、まあ、人的なつながりなんかもすごく持たせていただいてまして、これはいいと捉えられるか悪いと捉えられるか分からないんですけど、まあ、インターネットの企業でありながら結構そのまあ、ヒューマンなというか、ヒューマンなって自分で言うとなんかちょっとおこがましいですけど、はい、割とこう人と人のつながりみたいなことを大事にしてるんですね。でその意味でそういったアパレル業界とか雑貨業界が今どうなってる、こうなってるっていうような、そういった業界の動きも我々当然リアルでビジネスやってる方と同じように持ってますし、で一方で桜先生もおっしゃっていただいた通り、その裏にある、お金の流れみたいなところも我々フィナンシャルビジネスの方で、把握してますので、まあ、そのあたりを、事業に生かしてますね。
ということで、あらかたご理解いただけたところで、改めてじゃあ e コマースのスーパーデリバリーからご説明いただけますか。
はい、こちらですね、我々のですねまず e コマースはですね、スーパーデリバリーというサイト名でやっております。でこれはですねアパレルと雑貨を中心とした仕入れサイトです。これは買い手から見た時ですね、仕入れサイトで、まあ、これ売り手から見るといわゆる卸売サイトということになります。でいわゆる問屋さんですね の位置におります。で問屋さんがですね、まあ、日本各地に問屋さんももう何百年も前から日本問屋さんというのがありますけども、問屋さんの果たしている機能って何だろうということを考えたときに、一つは売り手と買い手のマッチングですね。まあ、日本には売り手も買い手もメーカーさんもたくさんいるし、小売店さんもたくさんいるんですね、中小 の会社が。でその中小の、メーカーさんと小売店さんが結びつくっていうのは結構偶然的なものですね。例えば北海道にある小売店さんとあと九州にあるメーカーさんで、この2つをくっつけるとすごくいいマッチングになると、小売店さんがすごく欲しい商品が実は九州のメーカーさんが持ってますと、でそれを小売店さんの店頭に並べるときっとこの小売店さんは繁盛するだろうみたいな状況があったとして、でその2つがリアルの世界で結びつくのって相当偶然が重ならないとできないことだと思うんですね。でそれがまず、問屋さんというものを通じて、まあ、ある程度実現できていると。でただまあそこをやっぱりまだ なかなか箱の大きさなんかも限界があるんで、やっぱりなかなか難しいと。でこれがいわゆる営業というかマッチングという機能ですね。もう一つが決済の機能ですね。企業と企業の決済、お金のやり取りです。それを仲立ちするのも問屋さんの仕事です。でこの我々の、スーパーデリバリーというサイトはですね、その、売り手と買い手のマッチングで、それとあと決済で、これをインターネットを使うことによってより効率的にしたあのサービスですね。で実際にやってるのが国内向けのサイト、英語のサイト、これ海外向けのサイトですけど、でこの2つを、運営しているということになります。で、まあ、実際にやってることはですね、本当は実は非常に単純で、メーカーさんと小売店さんに我々に参加していただいて、ここでマッチングがされて、受発注がされると。で商品は、メーカーさん、まあ、出店企業といいますけど、ここから小売店さんに直接配送されます。でただお金のやり取りの部分を我々が全て仲介しているということですね。でこれ実はすごく大事なことでして、例えばですね、私が東京でメーカーをやってますと、会ったことのない札幌だったらまだいいんですけど、例えば、まあ、網走でもどこでもいいんですけど、そういったところに売りますと。でじゃあそれが本当にお金回収できるんだろうかって結構やっぱり不安だと思うんですね。でこれに関して我々を通していただくと、あの 100% 必ずお金お支払いできます。で請求とか回収も我々が代行します。で我々がお金を回収します。で我々が万が一お金を回収できない場合でも、メーカーさんに 100% 必ず期日通りにお支払いしますという、そんな取引ですね。はい。
でこれがもう一歩進むと海外販売も可能になるっていうのは、これ越境 e コマースができますよって、地方のちっちゃなメーカーさんが海外に物を売るなんてもう面倒くさくてやってらんないよとか、不可能だと思っていたことが実現できたってことですね。
はい、はい、そうなんです。これあの今後あの伸ばしていきたい部分なんですけども、今だいたい売上の、先ほどちょっと触れさせていただいた通り 25% なんですけども、あのやっぱりメーカーさんにですね、日本の中小のメーカーさんに海外から問い合わせがたくさん今来るそうです。まあ、日本のお宅の商品仕入れたいんだけども、どうすれば仕入れられるかっていうのが英語で来ちゃうと。メールだったりとか、いきなり電話かかってきちゃったりとか。で、多くの、 あの中小のメーカーさんですね、まあ、あのそういったことに、まあ、英語がまず対応できなかったりとか、あとはまあ輸出をしたことがないみたいな形で、あの本当はせっかくこんだけ需要があるんだから売りたいっていうような思いがあってもですね、なかなかこうそれが実現できないんですね。やったとしても手間暇とお金がすごくかかる。でこれを我々を通じてやっていただくと、当然お客さんは我々が集客します。海外への売り上げもですね、これ実は埼玉県に我々の提携先の倉庫があって、そこにもう物を送っていただくだけです。であとは我々の提携先がですね、全部、場合によっては再梱包したりとか、重量を測ったりとか、輸出の、書類を作ったりとかして、海外に、まあ、物を届けていただくと。でお金も、国内分と一緒に我々がお金を回収して、100% まとめて払うという形なので、まあ、むしろ埼玉に送ればいいだけなので、国内に売るよりも簡単になります。
ということは貿易実務の面は、まあ、信用上とかも含めて、
はい、
全部御社丸投げって言ったら言葉悪いですけども、
はい、
やってくれる。
その通りです。全くあの輸出の知識とか経験とか、そういったものは一切必要なくなりますね。
そして、最後、生々しい話を伺います
か。生々しい話、はい、
業績予想。
業績予想、そうですね、売上で、まあ、14.8% 増加、55億円っていうのが今の予想ですね。で、まあ、営業利益の方でいうと13億円ということで、これが 15.4% の増加というものを、目指しております。はい。まあ、今のところ非常に順調に、あのまだ第一四半期の決算発表しただけですけども、非常に順調に推移してまして、e コマースに関しても、フィナンシャルに関しても、まあ、大体想定通りの成長を今しているということですね。
で、中期経営目標の数値目標出てきてますけども、
はい、
売上高が、2025年4月期ですよね、5年ですね、77億、
はい、
営業利益が23億1000万、営業利益率 30%、 ROE25%、 営業利益率と ROE、 むちゃくちゃいいですね。
はい、ですね、はい、ここ目指してます。
目標が、
はい、まあ、営業利益率 30% って実は我々としてはあのそんなに高いハードルではないと思ってます。というのは我々のビジネスの、特徴というのはですね、まあ、基本的には全てシステムで動いてますので、あんまりこう人増やす必要ないんで ですね。だから例えば売上が2倍になりましたっていう時に、じゃあ人がどれくらい増やせばいいのかっていうとですね、大体おそらく 10% とか 15% ぐらいの人の増加で足りるんですね。でその意味だと、かついわゆる粗利率っていうのが実は我々非常に高いです。大体 80% ぐらいあります。でその意味だと売上が上がった時のその利益の増え方っていうのは非常に大きいんですね。でその時に今はですね、そこの一部をやっぱり広告に回して、将来投資に回しているってことをやってますが、でこれもやっぱり売上が上がってくるとですね、広告に回さなきゃいけない割合っていうのもどんどん下がってきますの で、 でそういう意味だと営業利益 30% 営業利益率 30% っていうのは、ある程度投資に回しても十分達成しうる数字だろうと思ってますね。で ROE に関しては25% って結構高いと思うんですけど、これに関してはですね、配当の、うちの配当成功って大体45-50% ぐらいなんですけど、比較的高めです。で配当させていただいているのと、株価を見ながらですね、これはもうはっきり言っちゃってますけど、自社株買いというのも今後も積極的にやっていこうということで、25% まで持っていきたいという計画を持ってます。
から、株主還元、今ちょっと話ありましたけども、配当成功45-50、
はい、
ということですね。
はい、そうですね。で今期の配当予想で出させていただいているので、 50% 弱の水準で今予想を出させていただいてます。
だから、ROE が、25、配当成功50とすると、DOE 株主資本配当率でいくと 12.5% 高いですよね。
高いと思いますね。非常にごめんなさい、
東証平均 3% ぐらいですか。
はい、
ということで非常に優秀ということ
。あんまりですね、これいいことか悪いことか分からないですけど、そんなにお金使わないんですよ、正直うちの会社。
そんな設備投資はないですもんね。
そうなんです、設備投資ないですし、あとこれ忘れられがちなんですけど、インターネットのビジネスっていうとすごく、こう例えばコンピューターですね、サーバーとか、そういったものにめちゃくちゃお金かかるんじゃないかってイメージを結構持たれるんですけど、実は B2B ってそこら辺結構お得でしてですね、お客さんの数少ないんですよ。例えば B2C の会社だとお客さん何百万人とか何千万人とかっていうケースがありますけど、B2B って事業をやってる会社単位がお客さんなんで、お客さんの数って実は数万なんですね。もちろんもっと増やしていきたいんですけど、そういう意味だと、そのいわゆるハードウェアですね、サーバーとかコンピューターみたいなものにかかるお金っていうのがですね、ちょっと恥ずかしくないぐらい少ないです。
はい。はい、ということです。恥ずかしくなるほど少ないです。
本当にもう多分想像されているものの 何十分の1ぐらいの、はい、
だからそういう意味ではですね、e コマースとかフィンテックとか DX っていう言葉が世に出る前よりもラクーンさんのが動いてたっていう気がしますけど。
いや、そう言っていただけると非常に
そう思いません。
はい、そうですね、そうだと思います。DX っていう言葉はもちろん我々これ始めた時まだなかったんですけども、で後で DX っていう言葉が出てきて、まさしくうちがやってるのはこれなんだなっていうのは、確かにおっしゃる通り、後付けで我々も言い出したというかっていうのはありますね。はい、
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
ご清聴いただきましてありがとうございました。
ラクーンホールディングス IR セミナー、ご出演は証券コード3031東証プライム上場、ラクーンホールディングス取締役副社長兼経営管理本部長の今野聡さん、聞き手は株都庁カタリスト櫻井英明さんでお送りしました。今野さん、どうもありがとうございました。皆様大きな拍手をお願いいたします。ラクーンホールディングス IR セミナー、この番組は証券コード3031東証プライム上場、ラクーンホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました。